最近、出来事にどう対処していますか？問題点や答えを出すために、見ざる、聞かざる、言わざるになっていませんか？今日は、出来事の解決について、私の考えをシェアしたいと思います。最近、世の中には、いろいろな問題が起きています。まだ、過去の出来事ではないコロナウイルスの感染拡大、定点観測データは、増加中、気候変動の影響、とにかく35度 C 超えの酷暑の繰り返し、政治信頼は低い、経済は不安定、曖昧な発言、などなど。私たちは、これらの問題に対処するには、システム思考が必要だと思っています。システム思考は断片的な思考ではありません。物事を単独の要素としてではなく、物事は相互に関連する複雑なシステムとして構成されていると捉えることです。システム思考をすることで、問題の根本原因や影響範囲、解決策の効果や副作用などを深く理解できるようになります。残念ながら、私たちはシステム思考をあまりしていないように感じます。私たちは問題に直面したとき、すぐにどうすればいいか？という答えを求めがちで、問題の背景、他の要因や関係者などを無視し、聞かなかったり、言わなかったり、見なかったり、が多いのではありませんか。見ざる言わざる聞かざるは、問題を解決するどころか、かえって負のサイクルに入り、悪化させる可能性があります。例えば、コロナウイルス感染は、どうすれば感染を防げるか？という答えとして、マスクを着用する、手洗いをする、ソーシャルディスタンスを保つなどが挙げられます。これらは、確かに有効な対策ですが、それだけでは十分ではなく、細菌学的にウイルスの根絶です。コロナウイルスは、単に医学的な問題だけではなく、社会的、経済的、文化的、政治的、心理的な問題にリンクしています。これらの問題を避けてしまうと、感染防止だけでなく、人々の幸福度や信頼感などにも悪影響を及ぼす可能性があります。もちろん、システム思考は簡単なことではありません。システムは、複雑で不確実で変化しやすいもので、状況、認知、行動、行動は状況を変化させ、その変化した状況を認知し、さらに行動を変化させる循環構造です。システム思考をするためには、多角的な視点、情報源、知識、経験が必要です。また、システム思考をすることは、自分の価値観や行動や責任についても問い直しをします。時には、不快で苦痛で困難なことかもしれません。見ざる、言わざる、聞かざるからの脱皮が必要です。システム思考をすることは、私たちにも、子供にとっても、未来を作るために必要なことにつながります。私たちは、他の人、生き物や環境や世代などとつながっていることを忘れてはいけません。問題に対して関心を持ち、責任を持ち、システム思考を使えば解決力はあります。無力だと思ってはいけません。そして、問題を解決するために協力し合って、学び合って行動し合うことをします。喉元すぎれば暑さ忘れるのからに戻り閉じこもらない。システム思考、システム工学、さらに、RE シンキングなどの要点をです。システム思考とは、複雑なシステムを理解し、問題を解決するための思考方法です。1-1、システム思考では、システムの構成要素、要素間の相互作用、システムの目的を理解し、問題の根本原因を特定し、解決策を立案します。1-2、システム思考は、分析対象を、複数の構成要素からなるシステムとして捉え、各要素が、どのように相互作用を与え合いながら、全体として、どのような機能を果たすのかを考える思考法です。1-3、システム思考を使った具体的な例は、割れ窓理論です。建物の窓が割れているのを放置した状態は、地域の人々の関心を低い状態にし、犯罪が起こりやすい状態とし、ゴミのポイ捨てや違法駐車などの軽犯罪が増え、住民のモラルが低下し、地域に対する協力姿勢がなくなり、住民、観光客の数が減少し、さらなる環境悪化、凶悪犯罪も含む犯罪が多発しやすい状態になることが挙げられます。これらの問題をシステム思考を使い、ステージの移りにつれ起きる問題をシステマチックに解決できます。図、2を見てください。マネジメントシステムは、聞いた、見た、言ったものから、チーム員と相談し、答えと成果を出す。さて、システムとは、一体何でしょうか？ 1システムは、多数の要素が集まってまとまりを持った組織や体系のことを意味します。図1、図2を参照ください。システムは、英語のシステムで、組織、制度、体制、系統という意味があり、文脈によっては、機構、体系、形、方法、順序などが日本語として多用します。一般的に、システムという概念は、コンピューター分野、自然科学分野などを中心に、幅広い分野で使われ、一方、システム思考は、分析対象を、複数の構成要素からなるシステム、図1として捉え、各要素が、どのように相互作用をしながら、全体として、どのような機能を果たすのかを考える思考法です。中期、機能は目的たす働き。少し具体的に説明します。システムは、それぞれが単独で機能するパーツと、パーツを合わせ、新たな価値としてのアウトプットをデザインし、組み立てる方法を考え、工夫することです。自動車は、外から見ただけでも、タイヤ、バンパー、ワイパー、窓ガラス、ドア、シート、フードを開ければ、複雑な仕組みのパーツの塊のエンジンが見える。北米滞在エンジニアリング会社のエンジニアとして日本車を見たとき、日本のメーカーは、ハードウェアの機能向上に注力するあまり、ソフトウェアを軽視しすぎていると感じました。開発・製造技術的な発想がなく、ハイドロフォーミング、テイラードブランキング、ボディ一体構造化プラスチックボディなどを軽視していた、というよりは気づいていなかった。欧米の自動車会社は、大海原の航海に出て新技術を追求している。部品を見れば、優秀、フロントドアとリアドアの隙間、フェンダーとドアの隙間は、アメリカ、ヨーロッパの車と比べると、隙は、小さく優秀、だけれど全体を見ると、なんかバランスが悪い、各社とも、特徴、デザインの個性が出ていない。いかにも、社内縦割り型で、総合的なコミュニケーションのない組織が作ったプロダクトだと感ずる。パーツの単独の機能追求、職人気質の追求が、ビジネスとして成立する時代は終わりました。ものづくりに強い日本に再起するには、従来のイメージが強いパーツ作りへのタコツボのタコ、ゆで釜のカエルではなく、優れたパーツ同士をすり合わせ技術を使い、つなぎ合わせ相乗効果を発揮させるシステムへの転換が必要不可欠。さらに、ビジネスルールを、ハードウェアとソフトウェアの両方を同じレベルで重視する転換が必要不可欠です。図の左は単一のシステムです。それが、右の図のように複雑に絡み合うと、相互関連を持ちながら、巨大で複雑なシステムとなります。システム工学とは、システムを設計、構築、運用するための技術です。システム工学では、システムの要件、システムの構成要素、システムのパフォーマンスを評価し、システムを最適化します。システム思考とシステム工学は、どちらもシステムを扱う分野ですが、目的が異なります。システム思考の目的は、システムを理解し、問題を解決するための思考方法であるのに対し、システム工学は、システムを設計、構築、運用するための技術です。最近盛んに言われている、リシステマイゼーション、もう一度、再組織化再系統化再体系、RE ティーチング、RE エデュケーション、RE エンジニアリング、など、リのつく言葉は、すべてもう一度を意味します。これらの言葉は、現状を改善するために、今ある既存のものを再構築したり、再学習したり、再教育したり、再設計したりすることを意味します。これらの言葉が盛んに使われるのは、社会や経済が急速に変化しており、現状のままでは競争に勝てないという危機感があるためです。さらに、これらの言葉が盛んに使われる理由は、過去に行われたことを見直し、改善することで、より適正に競争をし、その成果としていい結果を得るためです。最近注目されているテクノロジーと手法は、量子コンピューティング。量子力学的現象を使用して、データの操作を実行するテクノロジーです。従来のコンピューターでは、妥当な時間内に解決できない問題を解決できる可能性があります。5G 全世代に比べて、高速なデータ転送速度、低い遅延、より信頼性の高い接続を提供する第5世代の無線通信テクノロジーです。ブロックチェーン、ビットコインで有名になりました。仲介者を必要とせずに、安全かつ透明な取引を可能にする分散型台帳テクノロジーです。人工知能、AI、視覚、音声認識、意思決定、言語翻訳など、通常は、 人間の知能を必要とするタスクを実行するマシン作成に焦点を当てたコンピューター科学、サイエンスの分野です。機械学習 AI のサブセットであり、明示的にプログラムされずにデータから学習し、予測や決定を行うように機械をトレーニングすることが含まれます。ディープラーニング、データ内のパターンを認識して予測や決定を行うために人工ニュートラル、ネットワークをトレーニングする機械学習のサブセットです。モノのインターネット、IoT、インターネット、オブ、シングス。図を見てください。物理デバイス、車両、家電製品、および電子機器、ソフトウェア、センサー、およびこれらのオブジェクトの接続とデータ交換を可能にする接続機能が組み込まれたその他のアイテムのネットワークです。クラウド、コンピューティング、サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーキング、ソフトウェア、分析、インテリジェンスなどのコンピューティングサービスをインターネットクラウド経由で提供し、より迅速なイノベーション、柔軟なリソース、および経済性を提供することです。DevOps、デベロップメント、オペレーション、ソフトウェア開発、Dev と IT、運用、OPS を組み合わせて、ビジネス目標に合わせて機能、修正、更新を頻繁に提供しながら、システム開発ライフサイクルを短縮する一連のプラクティスです。今後、10年間の技術トレンド、トップのサイトを見てください。まとめ、システム思考による問題解決手法の手順、問題の範囲を明確にする、システムの構成要素を特定する、要素間の相互作用を分析する、フィードバックループを特定するフォアキャスティング、バックキャスティングも参考にしてください。ループのバランスを調整する、ループとは、状況、認知、行動、行動は状況を変化させ、その変化した状況を認知し、さらに行動を変化させる、このような循環の構造になっている、この循環をフィードバックループと呼ぶ。略して、ループ、そのままフィードバックループでも問題ありません。無限ループに陥らないようにしてください。解決策を実行し、結果を評価する。この手法は、問題が複雑である場合、問題が単一の要因ではなく、複数の要因によって引き起こされる場合に使います。システムが大きいときは、時系列分析も参考になります。無限ループを終了する方法プログラミングからのヒントの図も参考にしてください。では、また。